この大震災をめぐって、ある人は人間の傲慢に対する神の裁きといい、ある人は日本に福音が広がるチャンスといい、また日常生活のすべてが神の恵みだと分かったといいます。私も礼拝説教の度に何かの解釈をしています。しかし、ただ、おろおろと、主よ、憐れんでください、と泣きながら祈る、そんな姿こそが信仰の原点なのではないかと、ふと思いました。確かに、主は、私の他に神はいない。私は殺し、また生かす。私は傷つけ、また癒す。私の手から救い出せる者はいない。私は他に復讐をし、私を憎む者たちに報いよう、申命記 32-39、と言っておられます。創造主を忘れ、自分の知恵と力を誇る人間たちに神が裁きを下されるということは、確かに聖書に記されている大切な真理です。しかし、その神が、私たちのそのような傍恩の罪のためにイエス・キリストを使わしてくださったということこそ、私たちが知るべき福音の核心です。今回の震災で最も多くの犠牲者を出したのが石巻市です。石巻市の死者、行方不明者は確認分だけで5000人を超え、今回の大震災被害者の5分の1近くを占めます。その広大に、私の友人の金山佐勇先生が牧会する保守バプテスト同盟石の港教会があります。彼は4月のニュースレターに次のように書いておられます。壊滅的なダメージを受けた石巻市沿岸部、そして隣町の女川では、私どもが特に重荷を持ってトラクトを巻き続けたところでした。いつ神がなるように、どこかで魂の渇きが起こされるようにと願いつつも、巻いたところが完全に破壊され尽くされてしまったのです。女川町などは、平地から高さ14、5メートルくらいの地にあった住宅や商店などが、津波にほとんど飲み尽くされてしまいました。全く跡形もなくです。どうしてこんなことが起きたのか、わからないことだらけです。ただわかっていることは、父なる神が裁きのためにこのような大災害を起こされたのではないということです。これだけは確かです。被災された方々の悲しみを、主なる神が一番よく理解されているという以上に、主イエスが被災者と共に悲痛を味わっておられるということです。愛する者を失った悲しみに暮れる人々と、すべてを失って困窮し、明日が見えずにいる人々と共に、主イエスは今そこにおられ、人では追い切れない重荷を担ってくださるため、被災の地におられることを。そのため主は、身体なる教会をお持ちになり、日々新たにキリストの命を注いでくださっているのです。被災した人々に仕えるために、ただ、その金谷先生が諸教会に出された支援物資配給の活動報告に、私どもの教会は人数も少なく、今までの震災での活動は、私と家内、春休み中の娘たちで仕分けをしたり、支援物資を運んだりしておりました。そういう人手が足りない中で、近隣の、教会や東京の、教会が10名のボランティアを派遣してくださり、泥出し、廃棄処分などの奉仕に大きな協力をしてくださいました、と記されていました。ただでさえ小さな群れの中で、3家族が避難所暮らしをされ、また有力な信徒の方が別の地方に転居せざるを得なくなるなどということがあると、まさに、教会で奉仕ができるのは牧師の家族だけということになりかねません。それにもかかわらず、近隣の教会や東京からのボランティアを受け入れ、近隣の被災地の清掃作業に黙々と協力しておられるという姿に、ただただ感動するばかりです。金谷先生は、主イエスが被災者と共に悲痛を味わっておられる、と書いておられますが、それが目に見える形で現れるのは、まさに彼自身が被災地のヘドロ掃除をしている姿に表されるものです。また、彼は、主イエスは今そこにおられ、人では追い切れない重荷を担ってくださるため、被災の地におられる、と書いておられますが、これは、追い切れない重荷を担おうとして初めてわかることではないでしょうか。この教会の多くの方々が、震災により仕事を失い、また県外退避をせざるを得なくなっています。すると、このような震災を通して、キリストの愛を伝えることができたとしても、どのようにこの教会がその地で活動を続けることができるのでしょう。このままでは、教会は牧師級を出すこともできなくなってしまいます。 すると、一緒に被災者支援をやっていたという金谷先生の可愛いお嬢さんたちは学校に通い続けることもできなくなる恐れだってあります。この大震災をめぐって今も、評論家的なことばかりを話している自分を恥じるばかりです。ただ、おろおろしながら、主よ、憐れんでください、と祈るばかりです。